デボション TV をご視聴の皆様、こんにちは。今日も神様からのメッセージを、聖書の御言葉から聞いてまいりましょう。本日の聖書箇所は、詩編の82編、1節から8節です。それでは、まず神様の御言葉を聞いてまいりましょう。
詩編82編、1節から8節。アサフの賛歌。神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ。弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。神よ、立ち上がって地を裁いてください。まことにすべての国々はあなたがご自分のものとしておられます。
私たちの現実社会の中にはさまざまな問題があります。そして、不条理と思えること、どうしてこんな状況がというようなこと、決してこの社会は公平ではありませんし、そして現実問題、その不公平と思える中で苦しんでいる方もたくさんいらっしゃるのは事実です。しかし、キリスト者、また神様を信じる信仰者が、そういった現実に向き合う中で、神様にそれを向けて祈れるということは本当に素晴らしいことです。今日の詩編の記者は最後にこう語りました。神は立ち上がり、地を裁いてください。あなたは全ての民を修行とされるでしょう。つまり、私たちの現実社会の中にも神様が最終的に主権を握っていらっしゃり、そして実際にことをなさる時が来る。地を裁く。それは、ある意味で公正な現実をですね、生み出してくださる。ある意味神様の御手の技の中で、私たちがずっと苦しんできた不枠組み自体が大きく変わっていくということも起こる。その事柄をですね、この詩編の記者は読んでいるのでございます。しかし同時に私自身が神様の前に祈りながら、深くこの82編の中で教えられたのは、この御言葉でした。弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から助け出せ。ある意味これは誰がするんでしょう。そうです。それはあなたがするんです。他でもない。それは他の誰かがね、やってくれたらいい。もちろんそういうこともあるでしょう。しかし、神様が今日語りかけていらっしゃるのは、あなたの目の前にも弱い人がいるだろう。貧しい人がいるだろう。本当に困ってる人がいるだろう。悩んでる人がいるだろう。そういう人たちに、あなた自身が手を伸ばして救い出すのだ。あなたも、神様の手となり足となり用いられることができる。本当にそのような神様からの招きを今日はしっかりと受け止めたいと思います。社会全体に、まあいろんな問題が起こるときに私たちは、なんでこの世の中はというような言い方をしますし、ああ、一体全体ね、日本社会はどうなってるんだみたいな言い方をします。しかし私たちが本当に向き合うべき現実というのは、決してそういう大きい全般的な社会とか全体的なことではないのです。そうです。今日私たちがしっかりと神様から受け止めたいメッセージはこれです。目の前の一人を助け出そうということです。目の前の一人を神様の前に私たちはしっかりと見据えながらそれを助け出す。そういうですね、歩みをしたいと心から願います。マザー・テレサという方が、カルカッタというところでですね、働きを始められた時でありました。多くの人々が、このマザー・テレサに対してこう言ったんですね。何か、あなたのしていることは本当に大会の一滴ですね。そして実際に、まあ、それが本当にどういうね、結果を生むか。まあ、もっと社会変革をするとか、まあ言うならば社会運動をするとか、まあ、そのようなですね、事柄で、たくさんの人を救う方がいいんじゃないでしょうか。まあ、そういう具合にこう語りかけた時でした。マザー・テレサがこう言ったんですね。私には社会全体というのは目に見えていません。私が見えているのは目の前の一人の方、そしてそのお方をキリスト様としてお仕えすること、これだけですとこうおっしゃいました。私は本当にこういうマザー・テレサの先人としての生き様の中にキリスト者が本当に掴むべきですね、大切な姿勢がある。それを教えられます。つまりあなた自身がなすべきことというのは、確かに社会全体に対するね、もう嘆くことではないということです。また、たくさんの人がやってることは何かというと、そういうところで愚痴を言ったり、不平を言ったりですね、 だから自分はダメなんだというようなことにいつまでも囚われてしまって、そして自分自身が本当に生きるということを、まあある面放棄してしまう。まあそれをですね、無意に費やしてしまう、そういうことが起こるということであります。しかし、神様が本当になさりたいことは何かというと、あなたを通してこの社会をも変えていくということです。あなたを通して弱い人や貧しい人や本当に困っている人、悩んでいる人が救われていく。そのようなですね、器としてあなたが用いられることなのです。目の前のそういう一人を助けない者が、どうして社会全体を本当に助けるとかいうことができるでしょうか。目の前の一人を放置してないがしろにしてしまう人が、どうしてこの社会全体を良くすることができるでしょうか。ある意味で私たちは大きく考えて、大きな事柄を動かす、これもとっても大事なこと。しかし、同時に目の前のこの一人の人を本当に助けていく、丁寧に向き合っていく、それに手を伸ばしていき、支えていく、そういう姿勢を持つかどうか、これが本当に問われることだということを今日覚えたいと思います。神を立ち上がってください、裁いてください、この地に、あなたの平和、あなたの秩序、あなたご自身の正義を与えてください。そのように支援の記者は祈ります。しかし同時に、神様の前に彼も語りかけられたのはこれでした。弱い人がいるだろう、貧しい人がいるだろう、目の前に本当に困っている人がいるだろう。誰がやるんだ。そうだ。あなたが助け出すのだ。神様によってそうやって使わされている自分であることを自覚して踏み出していく。そのようなですね、歩みを今週、主の前にさせていただきたいと心から願います。私もいろんな、言うならば、営みの中でですね、たくさんの方に関わらせていただいてきました。そしてその中にですね、まあ、一週日一貫していたことは何かというと、本当に目の前に困っている人がいたら、それはもう何があってもね、助けよう、全力で助けよう。そこでですね、時々多くの人が穴に陥ることがあります。何かというと、あんだけしてあげたのにね、どうしてね、今ちゃんと向き合ってくれないのかというようなことです。これを何ていうかというと、くれない族と呼びます。あんなことをしてあげたのに人をちゃんと返してくれないっていうね。自分自身がやったことに対する、ある意味で報いみたいなものをですね、どうしても求めてしまう。人間ですからそういう気持ちが起こるのをよく理解できるし、それも、まあ、わからないではありません。しかし、本当に私たちが貫きたいことは何かというと、私たちは誰かのためにやってるんではないということです。先ほどのマザー・テレサは明確に言いました。私は目の前のキリストに仕えている。ある意味でキリスト者が本当に使えるべき存在は神様でありキリストご自身なのだ。キリストに使える心、そこには何か私たちがですね、頑張ったからこんだけやったんですから神様もっと報いくれたらいいじゃないですかというような関係性ではない。本当に神様がもう圧倒的な恵みをいただいたことに行くばっかりも返していけることは喜びだというような、そのような位置でしかありません。イエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許されて救われるというようなことから、一つ、本当に神様にあってそうした負い目なき、そして、いろんなですね、過去の呪縛や、まあ言うならば過去の、言うならば、鎖みたいなものは断ち切られてですね、伸び伸びと生きることができる。そんな世界に私たちを導き入れてくださった、そのお方にお仕えできるとしたら、これほど大きな喜びはないし、恵みはないではありませんか。ある意味でそんな時に、ねえ、こんだけ頑張ったのに、神様なんかしてくれないって、これはもう、まあ、全くお門違いなのであって、全然私たちがその、神様にお仕えするという事柄を分かっていない、まあ、事柄になっていくのでございます。私たちが他の誰かに対しても、どのような人に対しても、徹底したいのはここです。目の前の一人は、私のキリストである。そして、目の前で本当に困っている人がいるならば、そこにお仕えする。それは本当に、私が心を尽くしてお仕えすることである。そして現実にそこに生きたも神様を本当に体験していただくならば、それほど大きな喜びはないのだ。そういったですね、神様の前に心を整えていきたいと心から願います。新しい週間、おそらくあなたの目の前にもですね、いろんな不条理と思えること、不公正と思えることがあると思います。でも本当にね、その方に手を伸ばして、その時にその現実にいる方一人に、まずはあなたが関わって、そして主の特別な助けの手を本当に体験していただこうではありませんか。私もいろんな関わりを持っていますけれど、最近ビジネスもですね、させていただくようになって、本当に感謝の何かというと、そういう中で本当に金銭的に困っている方々に、今いろんな具体的なね、助けの手を伸ばすことができるようになった。かつては、まあ本当にね、そういう具体的な手立てがなかったので、現実的にですよ、本当に何とかしてあげたいと思っても、やりようがなかったですね。 だけど今は本当に神様の恵みの中で、そういった具体的な手立ても与えられている。まあある面、それはそれぞれのですね、生活舞台で主が開かれるあり方だなということを教えられるわけです。愛する皆さん、あなたの中にも必ず誰かを支え、誰かを助け、誰かを立て上げる、そういう具体的な手立てが与えられています。どうぞそれを活用してください。そして、それをキリストに使える心で使ってください。そして、神様が本当にこの社会を良くしてくださるように、そういう祈りを捧げつつ、そしてそれの担い手として、実際にそれを現実化させる一人として、今週使わされていこうではありませんか。今週のあなたの歩みに神様の特別な恵みがあるように一言になります。天のお父様、ありがとうございます。今朝もあなたご自身の御言葉をいただきました。心から感謝します。どうぞ神様、この世に様々な不条理があり、不公正なことがありますが、でもその中でただ単に嘆いて終わるのではなく、またそれにいろいろ文句を言って、つぶやいて、愚痴を言って、不平を言って終わるのではなく、現実に目の前の一人を助けるものとならせてください。目の前の一人、それが自分のキリストであり、自分が使いする神様の大切な存在だ。そのような思いを持って、今週歩むことができるように導いてください。今日、この御言葉を聞かれた一人一人が、主に使わされていく一週間、飛び切る素晴らしい恵みが開かれることを信じます。イエス様の皆によって祝福して祈ります。アーメン。アーメン。それでは、今週も神様によって素晴らしい恵みの一週間を歩んでください。またお会いしましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。